クリアに神妙では次回の収録に向けてお便りを募集しています。題して私のフェミ実践。どういうものかというと、生活の中で、例えば親戚の集まりでも職場でも学校でもどこでもいいんですけど、なんかムカつくなとか、これちょっと理不尽やなと思った瞬間にフェミニスト的な精神を持って、どう立ち向かっているか、どう対処しているかっていうことについて、ぜひエピソードを送ってください。皆さんのエピソードは番組内でって言うとちょっとかっこいいですけど、番組内で、私たちなりのフェミ実践の話とともに紹介したいと思います。お便りお待ちしてます。
皆様こんばんは。今日は2024年4月11日木曜日、日本時間と韓国時間は22時38分より2本目の収録を開始しております。ミョンファです。
吉田です。
アジジです。皆さんこんにちはじゃなかった、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。クイアニシニョです。ということで今日は吉田くんのカナダからの帰国ということで、日本に来てどんな思いなのかっていうのをちょっと熱い思いとかを聞いてみましょうね。
いやそんな1週間ぐらいで熱い思いは別に湧いてきてないんですけど。いやでもやっぱりなんか2つの国行き来するって結構面白いなって思いますよね。なんか私去年の4月にも1ヶ月ぐらい一時帰国してて、でその時のことはちょうど1年ぐらい前のあのポッドキャストでも話したんですけど、で1年前帰った時はなんかその初めての海外生活を終えて、終えてっていうかした後に帰ってきたんで、なんかすごい違和感があって、こんな社会だったんだみたいな感じでしたけど、今回も2往復目なのである程度その予想が ついてたせいで、なんか去年みたいな戸惑いはなかったんですけど、まあでもやっぱなんだろう、その飛行機で、バンクーバーで乗り継いで、で成田に降り立った瞬間、ああやっぱすごい静かだなって思ったし、その去年は小綺麗な国っていう言葉を使いましたけど、やっぱ何もかもが小綺麗だなっていうのを改めて思いましたね。なんかあとなんだろうな、日本ってその単位面積あたりにかけられてるそのエネルギーとかなんかケアの量がすごい多い感じ、あと情報量が多い、なんていうのかな、なんかそもそもその国土が小さいからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかそのあらゆる空間を無駄なく使おうとしますよね。なんていうか、カナダってすごいだだっ広いからそういう感じがなくて、なんかでも例えば東京とかで電車乗ってると、もうあらゆる場所にこう建物が建ってて、なんかこまごまこう看板とかがあって、ですごい文字がいっぱい溢れてて、なんかその同じ単位面積、例えば1平方メートルとかでも、なんかそのトロントと東京でなんかね、その情報量が全然違うんですよね。情報量とか人のなんか人口密度もそうだし、だから結構疲れちゃうかな、簡単に。
物の多い狭い家みたいな、
そうですそうです、物の多い狭い家みたいな感じがすごいするかな、社会全体として。あと単純なその人口密度だけじゃなくて、それ以上のギュッてこう固まってる感じはやっぱみんなのその振る舞いとか服装とかからも感じますよね。だからトロントがいかにまとまりがないかっていうことなのかもしれないですけど、っていうのが一個と、あと今ちょっとめんどくせえなって思ってるのが、私今回住民票を戻すことにしたんです、結構長くいるから。で3年前にそのカナダに行くときに国外転出届けっていうのを出して一旦住民票から離脱したんですよ。でただそれだと健康保険とかが入れないから一回戻すことにして、でその必要な書類なんだろうと思って調べたら、パスポートとかもちろんなんですけど、その戸籍謄本が必要だっていう風に書いてあって、 マジかめんどくさいと思って、で私今住んでる自治体以外のとこに本籍があるから、うん、そこにわざわざあの問い合わせて、そうそう取り寄せないといけなくって、で今度はその本籍のある自治体のホームページを見て必要な書類調べたら、まあ本人確認書類のところに氏名と生年月日と住所が確認できる、ものを出してくださいって書いてあって、でも私2年半日本にいなかったから住所証明できないんだけどみたいな、だからその住民票を作るためには戸籍謄本が必要だけど、戸籍謄本を取るためには住民住所証明が必要っていう、なんかわけわかんない状態になって、めんどくせえみたいな、で結局その今両親と一緒に住んでるんで父親の名義でその戸籍謄本を取り寄せて、でそれを今住んでる自治体に持ってって住民票を作るっていうことになったんですけど、いやーなんか一旦抜けると戻ってくるの大変なんだなっていうのをちょっと今感じてますかね。ちなみにごめんなさい、これね私あのそれを自分で体験して改めて思ったのが、朝鮮籍とか韓国籍の場合って戸籍っていうのはないですよね。そうすると、どうなるのかなと思って、例えばもちろん韓国、例えばアジジとかはもう何年も国外にいるわけじゃないですか。
私は一応転出届出してて、
で戻った時はでも戸籍謄本がないからどうやって証明するのかなと思って、特別永住許可証がその代わりになるのかな、
住所、
あそれの登録住所っていうのがあるんですか、
うんうんうん、そこかな、
日本国内に、
うんうん、そう住民票は出んねんちゃんと。
で転出届を出してない人たちはちゃんと年金とか払ってて、
うんうんうん、
だけどそれがなんかね人によって言うことが違うんだけど、私転出届出しちゃってるから、転出届出してる何年間の何年金とかは日本に帰ってきたとしても追って払えないのね、その空白の7年とかは。だけど日本籍だと払えるの、帰ってきた時に。
あそうなんだ、
そういうのがあって、だけど違う在日に言ったらそんなことはないとか言って、自分はそこ空白だったところ払ったって言ってたの、だけど私は払えないって説明を受けたのね、その前に払えるって言われたのに払えないって言われて、だからなんだろう、空白の部分、外国にいる空白の部分を払った人が、うん、自分は払ったから100万円ぐらい、何年かずっともう何年間もいなくて帰ってきた時に空白部分を払ったんだって、
うんうん、
だから強く言ったら絶対大丈夫だとか言って、その職員も知らないだけだみたいな、で分かんない、そこら辺が分かんないんだけど、
はははへー、あその追納はできませんって言われたのはアジジが、住民票を置いてた自治体の人から言われた、
自治体の人から言われたの、その前の年に区役所に心配で行った時は大丈夫ですって言われたので、その次の年も日本に帰って心配だからもう一回行ったら、その追って払えませんって言われたので、みたいになって、昨日そのみたいな、去年あの人がみたいな、顔も覚えてたから、去年あの人ができるって言いましたみたいな、
うん、だ
けど証拠何も残ってないから、うんうんうん、言ってませんみたいなって、
へえ、そんな職員で言うこと変わるようだとこもありますね、
ほんまや、
だからまあ在日とかってそういうのがちゃんとしてないから、その人によって変わる時がすごいいっぱいある、あとその職員よりも私たちの方が知ってることが多いから、
うんうんうん、そうそう、それはそうやわ、
その職員は何も知らないっていうことの方が多い、
その区役所だけじゃなくって銀行とかでもそうやんな、
うん、銀行もそうって言ってましたね、
うんうんうん、ほんまにそう
っていうことがまあ、ある。じゃあ吉田くんは帰ってきたそこから4ヶ月ぐらいだけを払うってこと、
年金、いや年金、国民年金にも多分また再加入しないといけないと思いますね。
全部一緒に、そうだよね、全部いっぺんっつったら分かんないけど、あの国民健康保険も年金もいっぺんに払わなきゃいけないよね、うん、いっぺんじゃないけど、その、あの1個だけ加入するっていうのはできないもんね、健康保険だけ
はできないですね。うん、だから、いやでも私もなんかこんなにその
大変
再転入が大変、再転入というか、そうだよね、またその転入するのが大変っていうことを知っていたら抜かなかったかもしれないけど
ね。
まあ大事なんだなと思って、出るときは簡単だったんですけどね。うん、
韓国の場合だけだけど、もしかすると、まあ、日本人で韓国でずっと暮らすとして、会社にも勤めてなかったら、うん、年金はこっちで出ないわけじゃん。
うん、
そういういろいろがあって、日本でずっと払ってる人、 何十年も払ってる人もいる、
はいはいはいはい、
何十人もいるけど、
そっかそっかそっか、
だからそこら辺はもう考えようなんじゃないかな、どうやって使うか制度、
うん、
ってい
う、まあその移住先のね、うん、国の年金システムとかにもよります
し、ね、年金システムもあるし、自分がその会社に通わないっていう選択をその外国でするのであれば、
まあなんかみんなこういうことをなんかやってんだなっていうのを思いましたね。やっぱ行ったり来たりするのってそういう、いやわけのわかんないし制度とこう、ね、格闘しないといけないんだなっていうのを噛み締めてるのと、あとはなんか一個その自分の変化をちょっと感じた瞬間があって、一昨日スーパーに買い物に行ったんです。あの夕飯の買い出しに行ったんですけど、うん、でよく行くスーパーがなんか支払いが全部機械になってて、うんうん、一応そのレジは友人なんですよ。バーコードをピッピッピッって読み取るのは人、あのお店の人がやるんだけど、その後の支払いがなんかこうあの機械にこう現金読み込ませてみたいな、でそれもなんかカード支払いできなくて現金のみなんですけど、で1万円札しかなかったんで、それ入れたらビーって戻ってきちゃって、うん、であれと思ってまた入れたらまた戻ってきて、で何回やっても戻ってくるから、お店の人呼んで、すいませんこれなんか読み込んでくれないんですけどって言ったら、あーもしかしたらなんか油汚れがついてるのかもしれないですねとかっつって、こう表裏チェックして、で、あここですとかって言って、こう本当にこのぐらいの米粒くらいのシミなんですけど、うん、これのせいで読み込まないんですねって言われて、いやいや困るかなと思って、うん、じゃあこの1万円札あの新しいやつに変えてもらえますかって聞いたら、一瞬その人固まって、あの中年の女性だったんですけど、でその後にあじゃあ今回だけって言って、なんかこうちょっと作り笑いをしてきて、で多分
なん
でその場面ってあそうなんですね、すいませんお願いしますってで、ちょっとこう腰低くするのが多分日本的な正解なんでしょうけど、私すごいムカついちゃって、いやいやいやでもこれ機械の不備なんだからそんな買えるの当たり前やろと思って、あお願いしますっつって、うん、でその人もなんかこううみたいな感じで、で結局も奥に引っ込んでお金変えてくれたんですけど、なんか多分カナダに行く前の私だったら普通にちょっと譲歩して、あそうなんですねすいませんお願いしますってちょっと謝ってたと思うんですけど、絶対謝んねえと思って、
あれ
謝んなくなるよね、ちょっと謝んなくなる、いつも喧嘩腰になる、
謝んなくなるなったなと思って、まあ喧嘩腰っていうかなんでしょうね、うん、なんだろうな、どういう変化なのかな、まあでもなんか謝んなくなるっていうか、その無意味な謝りをやめるようになったかな、
のなんかすいませんの使い方が変わってくるよね。なんか日本にずっと住んでる時はすいませんがごめんなさいっていう意味はもあるし、なんだろう、あ
ちょっとちょっとみたいな、
みたいな、あちょっとちょっとみたいな、
うん、いろんなすみませんがある、
いろんな意味で使えたんだけど、もうすいませんって言ったら負けってなってて、うん、なんか韓国語のすいませんも言ったら負けだから絶対言わねえみたいな、それとイコールになっちゃってて、もうすみませんが、で日本に行くとすみませんって言わないみたいな、でなんかこう、うん、日本人観光客結構来る じゃないですか、もう最近ね、まあ、コロナが終わって。そうするとみんなもうすいませんとか言ってるんですよ、なんかエレベーターとかで、なんかあすいませんとか言って乗ったりとかするんですけど、うん、すいませんじゃねえよみたいな、全然すいませんじゃねえよって思ったりするんですよ。ですいませんの使い方が使えなくなってきてる、日本のそのいろんな意味のすいませんが私は使えなくなってきてます。
なるほどなるほど、
確かに、あ、そうですね、本当に申し訳ないっていう意味のすいませんしか自分の中で強要しなくなってる、
強要しなくなってる
かもしんない。
なるほど、
なんかそうそうそう、日本で言うすいませんってまあまあまあまあまあみたいな、なんか相手がちょっとこうイラッとした時とか怒った時とか不快に思った時とかにそれをこう沈めるための、うん、なんか荒ぶる神を沈めるための呪文みたいな感じで使いますよね。
ちょっとしたな、そうそうそう、
うん、確かに。
なんだろう、一番最初に韓国から、あ、日本から韓国に行った時に日本人ってすごく謝るよねとか言われて、でエレベーターに乗った時もすみませんとか言って乗ってくる人とか見て、なんで謝るのとか言ってきたりとか言われたりとかしてて、うぜえなと思ってたの、うん、でなあのごめんなさい、うぜえなと思って、いやそれごめんなさいって意味じゃないんでとか言ってたんだけど、もう最近はそうやってこ、あすいませんとか言ってエレベーター乗ってくる日本人とか見ると、すいませんじゃねえよって思ってる自分がいてすみませんの使い方が私も間違ってきてるの多分。すごいなんかあの謝ってるわけじゃなくて、すごいいろんな意味があるって知ってたはずなのに、
そうそう、
使わなくなってきてるのかな。
そうやな、そうやな、
っていうのがある。なんか、
今私吉田さんとアジジと一緒にこう生活したら、すいません多分むっちゃ連発すると思う日本におるから
で、うちらが
そうそう、
絶対言わないみたいな、
絶対やまんないみたいな
絶対言わないみたいな
そうそう、ちゃうしみたいな、な、そうなるやろな、ほんまに。で、あの私は逆にさ、前も言ったけど、バイトがインバウンドのお客さんがすごいいっぱい来るって言ってるでしょ、バイト先が、今日ちょうどそのバイト先でなんか向こうの、あの外国のお客さんに笑われたことがあって、まあそれはもう、あの私の予想やねんけど、品物を買いました、ほんでその人がお金とかそのカードとかをしまう間に、それを私が手渡ししようと思ったの。手渡ししようと思って手で持っててんけど、そのお客さんが結構そのなんて言ったらいいのかな、手間取ってん、その入れたりとかこう直すのに結構手間取らはったのね。でその間ちょっとしばらく30秒ぐらいの時間があったのよね。でさ、あのちょっとした30秒って30秒自体は、長くはないけど、ちょっとしたその、やりとりの30秒って結構長いやん。その場合の30秒はね。ほんだら、わざわざそうやって手渡しで、じーっと私がその、お客さんを、の、なんていうの、財布とかを直すのを、じーっと待ちながら私が姿勢正して、じっとこなしてこう、手で持ってこう、じっと待ってるのを見て、その、海外のお客さんが、もうそんなわざわざそんなんせんでもええからっていうクスッとした笑いをしたような気がしてん。わかる？なんかだからすごいなんか変に丁寧じゃないけど、変に丁寧に過剰に接客してるっていう風に思われたのかなっていう風にちょっと思ったのよ。でそれがもう染みついてんのよ私も。
クスクスってされて、じゃあミョンハさんもクスクスってあげたんですか。どうした
クスクスって笑われた時は、あ、過剰なんかもっていう風に思って、何も返さないけど、あ、苦笑いしたかもしれへん、私はもしかしたら苦笑いになってたかもしれへんし、自分の顔ってか自分の状態まではちょっと覚えてないけど、あ、私笑われたかもっていう風にちょっと思った。その時はなんていうの、笑顔を返すの笑いじゃなくって、ちょっとこう、過剰やなみたいな笑いやな今のはみたいな感じでちょっと思ってんやんか、で、あ、過剰やったかもって自分でも思ってん。別にお客さんがその直すまでそのそこに置いて私もじーっとしとけばいいのに、なんで私わざわざそんなしてそれを手渡しにしようと思ったんやろみたいなでちょっと思っちゃった。
カナダだったら絶対ボーンって置いて終わりですね。
なあ、そうそう。で、なんていうの、手渡しでいい場合もあるけど、別にそんな時は多分私品でもよかったんやと思う。あのちっちゃいお子さんにあげるとか、なんかすごくちっちゃい取りづらいものをこうなんていうの取ってあげるとか、そんなんやったらいいけど、別に普通のものやのに、あ、私ちょっと過剰になってるんかもっていう風に思って、で二人の話聞きながら、あ、私今逆バージョンや二人のってむっちゃ思っとった。
でもなんか韓国ちょっと対極なところがあって、それでも大丈夫なんですけど、なんか接客とかはニュースになってたのが、まあ、出前をよくするんですね。コーヒーとかで抱き一つとかだけでもこう出前するんですよ、
うん、あ、ウーバーイーツみたいな感じ、
ウーバーイーツみたいな、
あ、まあ、
プラスで300円ぐらい払ったら別にやってくれるんで、でそこにストローが入ってこなかった、うんうん、入ってなかったっつって、
うん、
怒鳴り込みに行ったお客さんがいたらしくて、
ほ
ーで、その店主いるじゃないですか、そのアイスコーヒーを売った店主を土下座させたんです。ひどくないですか。だからなんか両極端っていうか、なんかどっちでもよくねみたいなところと、なんで止めてんだよみたいな、なんか自分をバカにされたと思い込むみたいなところの、なんかところが紙一重なところあるんですよね。カナダは絶対なさそう、そんなことどうですか。あ、出前がないか。どう、
いやー、あのね、カナダは、あ、過剰接客はないんですけど、結構消費者の側は割と強く出る傾向があるかもしれないですね。まあ、カナダはどうかな。なんか私特にアメリカの人からはすごくその消費者としての悪い意味での権利意識を感じることが多くって、これね、元彼がそうだったんですよね。なんかその自分はお金払ってるんだから、それと完全に見合うだけのサービスを受けた当たり前っていう気持ちが強すぎて、なんかそのレストランとかに行ってもちょっと気に入らないことがあると絶対言うみたいな。で、私はまあ確かにそういう時ってその不満足感はあるけど、別にそんな一回きりのことだし、で私もほら、あのに人はいつか死ぬっていうマインドをずっと持ってる人だから別にそんな一回きりのことなんてどうでもいいんですよ。だから、あ、まあ、ラッキーだったねで流せるんですけど、彼はそれができなくて一回一回突っかかるから、なんか一緒にいて疲れちゃって、で今のそのパートナーのお母さんもアメリカで暮らした時間がすごく長くて、で結構ね似たようなとこがあるんですよね。例えば、まあこれはちょっと話がずれるかもしれないけど、一緒に買い物行ったりするとこう、例えばオレンジ一つ選ぶのでもめちゃくちゃなんかこう、これはちょっと傷がついてるからとか、ちょっとここにシミみたいなのがあるからとか、新鮮そうじゃないからとか、まあそれは別に日本の人もやるかもしれないが、ちょっとそれが過剰、私からすると。なんかあと魚の売り場に行って、こうエラのところをこう指でめくって、でなんか鮮度が悪いとそこがなんか詰まっ、なんかなんていうのかな、なんか体液みたいなこびりついてるんですけど、その鮮度が高いとそこがすごい綺麗なんですよね。それをだから指で一枚一枚めくって確認してて、でお店の人がすごいそれ見てイライラしてて、私はもうヒヤヒヤみたいな、なんかでもそのお母さんとしては、いやいや、でもお金払うんだから当然ベストのものを求めて当たり前だろっていう感じなんですよね。なんかちょっとそこは私と感覚違うなと思っちゃいますね。
だからまあ両極端ではあるかな、韓国。
まあでも土下座は絶対しないですね、お店の側が。
土下座させてるやつが、あの、まあね、防犯カメラがすごいいっぱいあるから、防犯カメラに映っちゃってみたいな。
いや
ー、何の話でしたっけ。
ごめんなさいの話、ごめんなさい。
あ、そうだ、ごめん、すみませんわ。いや、あそこはね、なんか、いやでもすっごいイラッとしちゃって、その、あ、 今回だけっていう、なんかいやちょっとこっちとしては困るんですけど、まあでも融通聞かせますよみたいな、いやいやでもね、私は普通に使える1万円持ってんだからこれで支払えないとおかしいだろうっていう、
ほんまやね。そう、他の人、そう、もしさ1万円しかない人でそんな風に強気に言われへんかった人は、ほんだら買われへんわけって感じやんね。
ねえ、うん、どうすんねんっていう、うんうん、もうレジ通ってんだからみたいな、うんうん、いやなんかちょっとよくわかんねえなと思って。
今回だけっていうようになってるフローなんじゃないそれ。
あ
なんか
どういう状況であっても今回だけ
っていう、もうバイトとかの時でもあったよ、うん、今回だけって言って通してくださいとか、うん、なので100万人通してるんだけど、今回だけって言って通してくださいみたいな、
うーん、
ああ
なるほどね、
何も言わないで。
まあだからそれはその客の方がつけ上がらないようにするちょっとした牽制みたいなもんなのかな。
そうそうそうそう、牽制。
なるほどね。いやまあそれなら分かれちゃ分かりますけど、まあ別にあの大した話ではないんですが、なんかでもその瞬間に自分の中で湧き上がったのはちょっと日本的ではない自分だったなと思って、
新たな
カナダの人格が育ってんなっていう、
いいですね、
感じがしましたね。
っ
ていうのがなんかこの1週間の気づきかな。全然ここで生まれ育ってるし、日本語 100% 喋るし何のなんだろう、何の問題もなく溶け込めるんだけど、でもなんか頭の中はちょっと違うみたいな、そういう不思議な感じですかね、
うん
うん、だからなんか自分はやっぱカナダに行ってすごい変わったなって思うんだけど、なんか自分は全然違う人間になって帰ってきたのに社会はそのままみたいな、そこのズレみたいなのは感じますかね。なのでちょっと引き続き自分の心の変化を観察しようと思います。あとはアジジ、グループ展お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。終わりました。グループ展が終わりまして、3週間だったんですけど、とりあえずお友達が絵を3枚ぐらい買ってくださいまして、これからも頑張りますっていう感じです。あとはなんかちょっと習ったのが、
夏にまた展示が
控えてるんですよね。そう夏にまたチェジュ島最終島で展示があって、それに向けて頑張ろうと思ってるんですけど、8月1日からなんですけど、なんかまだキュレーションしてる人が企画書をくれてなくて、私や、ね、いつもの感覚だから8月1日から始まるんであればその前日に入ればいいんでしょって思ってたんだけど、甘くて結構そこ大きいところで2週間前から設置できますみたいな感じだったの。やべえだって、うん、時間なさすぎなみたいな、私2週間じゃできないってことは時間がなさすぎるみたいな感じでちょっと焦ってますけど頑張りますって感じですかね。
搬入2週間前からできますっていうのは、うん、別にその展示のオープニングの日の前2週間の間のどこかで搬入すればいいってことですか、じゃなくて。
いや、そう搬入すればいいんだけど、グループ展であと2人いるからどういう風に入れてくださいって言うかがわからないの、クリエーションしてる人が、あのいつ入ってくださいみたいな、3人で合わせましょうみたいな感じなのかがわからなくて、一応2週間展示の時間を取ってますとは言ってたけど、で私そんなことして会社2週間休むことになっちゃったら、その後のあの有給がなくなるから、秋の展示まで有給がなくどうやって制作をするんだろうみたいな、無理でしょうみたいになってて、じゃあ頭がパンクしそうな感じになってるんですけど、よくまだ
企画書、そっか、秋にも展示あるんだ。
そう、秋にも展示があってやばいよ、何も考えてなかった。秋の展示
ずくめですね。
秋の展示が先に決まって、今年は秋の展示1個だって思ってたんだけど、その間にピピって2つ決まったから、まずいまずいってなってます今。今回の春のやつはちょっとなんだろう、自分のポートフォリオにも載せられない感じだなと思ってて
ん
うん
っていうのは、なんかステートメントと全然違うことをやっちゃったんです。 ステートメントとちょっと違うっていうか、なんかちょっと羽目を外そうと思ってステートメントと違うことをやったら全然違う感じになっちゃって、これは私のポートフォリオに入れられない点点点みたいな、しかも3週間も使ってしまった点点点みたいな、もったいない点点点ってなって、だけどなんかグループ展だったんで、そこ の一緒にやろうって呼びかけてくれためちゃめちゃ有名な75歳 の画家さんがいるんですけど、その方の振る舞いが素敵すぎて勉強になった人間として。なんか私たちの話とか聞いて次になんか自分のお友達とか来た時にこの作家さんはとか言って説明してくれるんだけど、そんなことよく覚えてるねっていうこととかも覚えてるの、覚えて話してくれるの。私のことだったら、まあ、あの父も絵描いてるんで、あのリーさんはお父さんも絵を描いていてみたいな、私一回ちょろって言っただけなんだけど、そういうのとか言ったりとかして、この人すごいと思って、私なんて別に私のこと紹介しなくていいぐらいなのね、その人。なんか韓国の油絵のその歴史の中で結構上の方の人だから全然私のことなんて説明しなくてもいいのにちゃんと説明してくれて、で人間ができてるなと思って、本当に人間ができてるみたいな。しかもなんかあの朝その75歳の方はもちろんギャラリーで一日中いるっていう風にはできないじゃん、そのギャラリーを守るみたいなことはできないから、まあ、下っ端の私がずっとギャラリーにいて守ったりとかしてたんだけど週末。そうしたら朝来るの、近いからギャラリーに来て、あ誰々さんとか言ってギャラリーでちゃんとなんかいつもギャラリーにいますね大変ですねとか言ってくれて、
うん、
プラスなんかあのそのギャラリストの人がお昼ご飯 を食べましょうみたいな、テラスで、ギャラリーにテラスがあってそこでなんかこうパスタとか振る舞ってくれるのね。でだからなんか朝ちょっと早くその75歳の学さんは来てるんだけど、来て私がなんかこうギャラリーでなんかちょっと自分の仕事とかしてたらパッて見たらそのテラスで絵描いてるの、すごいと思って、あの桜が綺麗だからね絵を描いてましたよとか言って、
うーん、
見せてくださいとか言ったら、見せるほどのことじゃないんですとか言って、いつもやってることなんでねとか言って、
腰が低い、
すごいと思っちゃった、すごいと思っちゃった、腰が低いし人間ができすぎくん、でなんかこういう
人アジジなりたい、よかったですね、なんか韓国でクソジジイにいっぱい出会ってきたけど、いいジジイもいるという、
いつもなんかコーヒー出ますって言ってすぐにコーヒー入れて、絵描いてるうちにコーヒーがなくなったりとかしたら、コーヒー入れましょうかってまた言ったりとかして、なんかあのフランスに30年ぐらい住んでるの、住んでたのその画家さん、今も住んでるんだけど、今は自分のお母さんの看病で韓国に来てるの、だからお母さんが100歳超えてるって言ってたね、で自分の子供たちはみんなフランスに住んでて、で韓国にもあとスタジオがあるしフランスにもあるんだって、だからなんかコーヒーとかあのスイーツに強い あの30年もフランスに住んでたから、だから私がコーヒー入れて、あお菓子これ誰々さんが持ってきたお菓子ですとか言ってあげたら、絵描きながら お菓子バカスカ食べんのね。でお菓子がなくなったらまたお菓子とか言って、お菓子とコーヒーをずっとこうやって差し上げるみたいな、そしたら、はあ、ありがとうねありがとうねとか言って、素敵みたいな、それでずっと絵描いてんの。
へえ、その人とのつながりができただけでもねすごいいいよね、
その人に会えただけでもよかったし、あの6人でグループ展だったんですけど、結局その画家さんがすっごいちっちゃい絵、あのすんごいでっかい絵と2枚とすんごいちっちゃい絵を5枚出展したんですけど、すんごいでっかい絵が1億だったんですね、1億ってことは1億円ってことは、1000万円、1000万円、1000万円だったんです、 でそれもまあ問い合わせが何個入ったらしいんですけど、それは売れず、小さいやつが2枚売れたんですね。で小さいやつが40万円なんです。で2枚売れた瞬間、他のグループ展参加してる5人が、あーこれで頑張って売らなくても済むみたいなありがとうみたいな、ありがとうございますなんて。
あ、うん、それはギャラリーの取り分を確保できたからってことですか。
そう、ギャラリーのオーナーさんがすごくよくしてくれて、なんか毎週土日に自分が来てなんかパスタを振る舞ってくれたりとか、あとなんか公演をするとか言って、なんかライブをしてみんなになんかお酒をずっと振る舞うみたいな。でそういうのって、冬の展示もそうだけど、冬の展示はそのオープニング代とか出ないっつって自分持ち出しだったのね、私たちの、
うん、
だけど今回はその持ち出しが一個もなかったの。でそれがちょっとありがたくて
うんうんうん、
あ、もちろん、あ、冬の展示はペイがあったけど、展示するにあたってペイがあったけど、今回は一切こっちで全部、一切合切全部こっちで請け負いますからみたいな感じで、オープニングパーティーも1回だけじゃなくて、なぜか3回やったの。週に1回ずつ公演して、オープニングして、お酒出て、人が来てみたいな。だからまあいいギャラリーではあるよね。いい人だ、いい人だった、
うんうんうんうん、
っていう感じかな。でなんかそのギャラリストの人が物理学者で絵も描いてる人なの。それで出展もしてたのね今回。
へえ。
うん。でそのまあ作家さんは全部売れてた。全部売れてた。4枚最初出したんだけど、4枚全部売れて、もう1回入れ替えてた。
すごい、すげえ、
うん、まあ高くはないんだけど、ファンがいて、固定客がいて、見に来たら、はいこれ買いますみたいな感じで、で家が近いんでそのまま持ってきますみたいな感じで、みんな持ってってみたいな。
へえ、すごい。
在庫を残しちゃダメだよとか言って全部売ってて、私在庫めっちゃ残っちゃったみたいな。それは私たちに対する嫌味ですかとか言って、そうしたら、そんなことはないけどねとか言って、在庫やっぱりね残しちゃダメだよねとか言って、すごいいい人だから、すごいいい人たちに囲まれたいいグループ展だった。
うん、頑張ってください。ほんまにな
んかさっきのそのいいおじさん、
うんうん、
いいじじいとの、じじいって言ったら失礼ですね、いい人の場合は、
いい沖縄、
いいおじさんとの
じじいって書いて、いい沖縄
とじじいね、いいですね。いやなんかいい沖縄もいるっていう話で思い出したのが、パートナーのお母さんが今独身なんです、うん、で結婚したいってずっと言ってて、なんかノブ早く金持ちでなんかセクシーな男を連れてこいとかって冗談半分に言ってるんですけど、でここ半年ぐらい韓国ドラマにめっちゃハマってて、なんか1日10時間ぐらい見てるんですよ、ずっと部屋にこもって
すごい、
でもうなんか韓国の男性は本当に素敵みたいな感じに今なってて、で私がその日本に帰ることになったから、ちょっと韓国と日本近いんでしょみたいな、でなんかいい感じの韓国の中年男性見つけてきてよとかって言われたんですけど、いやでも韓国の中年男性、アジジの話聞く限りちょっとやばいぞみたいな。
そうそう、
ちょっとやばい
うん、いやまああんま一般化しすぎるのも良くないと思いつつ、でもねちょっとなんかやばい匂いがするから、いやまあそのドラマが全てじゃないよみたいなことをやはり言ったんですけど、あんまり響いておらず。
何のドラマを参考に韓国の中年男性
が、もうなんかあらゆるやつ見てますよ。ラブコメも見るし、なんか人情ものみたいなのも見るし、うん、何を見ていってるのか分かりません
か。何を見てるのかね。
まあでも女性をすごく大事にするでしょみたいに、いやー聞いてる感じと違うけどなみたいな思いながら、うんうん、そうで、なんかそのお母さんが、なんだろう、 そのまあなんか今アジア系のものに興味があるのか、こう結構覚えた言葉、日本語の単語とか韓国語の単語とか中国語の単語をなんかこう、なんかこう、ランダムに言ってくるんですけど、それがすごい面白くて、なんかね、多分その一個一個が区別がついてないから、なんか混ぜこぜになるんですよね。なんか例えばそのありがとうっていう時に急にシェーシェーシェーシェーカンサハムニだって言ってきたりとか、あと私がパンモゴストを教えてからはなんかそれめっちゃ聞いてきたりとか、でなんかそこから見えるのは なんかね、多分本当にその3つの区別があんまついてないんだなって思うことがあって、でまあ私が日本人だっていうことはもちろん認識はしてるんだけど、でも時々ちょっと混戦するというか、なんかこの間誕生日だったじゃないですか、で朝一でそのお母さんが画像なんかお祝い画像みたいなの送ってくれたんですけど、そこにシュンリークワイラって書いてあって、中国語でお誕生日おめでとうっていう意味なんですよね。あ、これ多分日本語だと思って送ってきてんだろうなとか、
漢字だから間違えちゃう。
いや別に私それでどうこうは思わないんですけど、
そうかそうか、
やっぱ遠くから見るとそんな感じなんだなって。
難しいかもね、遠くから見たらね。
まあ特に日本語と中国語はどっちも漢字使ってるから、まあ見た目ではね判断できなかったりとか。いやでこれさらにすごいなって思うのが、まあ私に対しては別に親しい仲だから間違えたっていいじゃないですか、いくらでも。でもその道行く人とかに、道行く人のなんだろうな、まあ、道行く人にすごい挨拶するんだけど、その時にその相手のなんか人種とか宗教とかをこう推測してそれに合わせて挨拶するんですよ。
おすごいね。
ムスリムだって思ったらアッサーマライクムとか、インドの人だって思ったらナマステナマステって言ったりとか。結構ねそれ怖い。
それやばくない？
ヒヤヒヤする。
あ、ていうか予想なんでしょ？
予想なんですよ。でもちろんそこにニーハオマーとか、まあ、こんにちは、日本人あんまりトドントにいないからこんにちはって言ってるのは見たことないけど、でもまあだからその中国の人だと思ったおぼしき人にニハオとかシェシェって言ったりとか、なんかね結構たまひゅんですよ。大丈夫かなこれって思うことがすごく多い。
なかなかだね。
ただまあそこはキャラクターもあって、まあちょっと本人知らないとね分からないと思いますけど、まあこの人だったら多めに見てやるかっていう感じのすごい明るい性格だから、まあまあ通用してるんでしょうけど、
ね、
私はようやらんわと思って。
でもなんかなんだろうね、まあでも韓国人も中国人見てうるさいとか言ったりとかすんのだけど、いやいやいやいやいや、日本人からしたら韓国人うるさいからみたいな喧嘩、私よく喧嘩してんのとか言われたりとかしてたの。え、普通に話してるけどって言ったら喧嘩してるみたいだけどみたいな、にあ日本の友達からね、韓国とかに来て、韓国とかに来てなんか案内とかして、なんか屋台のおばさんとかに何とか何とかとか言ったりとかしたら、何喧嘩してんのみたいな、いやいや喧嘩しないからっつって、こういう喋り方なのねっつって、あそうなんだってなってたけど、韓国人からしたら中国人がうるさいみたいで、いやほ
ん
とうるさいとか言うけど、いやいやいやみたいな、日本人も韓国人見てうるさいって言うからねみたいな、喧嘩してんのって言うからねみたいな。だからなんかね、その度合いによるよね。その吉田くんの彼氏さんの、
距離によって違うんじゃないですかね、だからやっぱ近いとすごく違いが見えるけど、引いてみるとほぼ一緒みたいなことって多分いろんなとこで起きてんだろうなと思って。
あとなんか吉田くんの彼氏さんのお母さんが、まあ、アメリカでどんな男性に出会ったのかっていうのによって、韓国の私が見るクソジジイたちがすごい素敵なジジイたちに見えるかもしれないしそれはもう分かんないよね。いやジェントルに見えるかもしれないよね。
確かに確かにそうですね。
だからね、
男性経験にもよりますよね。
分かんないよねそこら辺は。素敵ってなるかもしれないし。でおいくつなのかしら。
56とかですかね。
若いね。
うん、まだ若いんです。
ほんまや、私とあんま変わらん。
うん、確かに。
じゃあもう全然なんかもう50代の男性どなたか、じゃあ大丈夫じゃない、
うん、
あのいる、いる、探せば、探せば、探せば優しい人。
いやなんかね、でも、うん、あのまあどこまで本気か分かんないですけど、こう韓国の男性は黒人女性でも大丈夫なのかとかって聞かれて、
いやそれ分かんない、
分かんないと思ったら、自分で調べ出して、なんか YouTube でその韓国男性になんか他の人種の女性とデートできるかインタビューしてみましたみたいな、そのインタビューしてるのは韓国在住の黒人の男性なんですけど、なんかそういう動画をすごい熱心に見始めたりとか
すごい、なんかあれやなあの行動力があるよねそういうところはね。
そうそうそうそう、まあでもどうかな、わかんない、伸びがな、うん、
紹介できる、
まあ、ちょっと怖いもの見たさで引き合わせたいですけどね。
ね、あ、どんな、もう陽気なんだじゃあ
陽気、めちゃくちゃ陽気ですね。
めちゃめちゃ陽気なんだ。あー、デートしてもいいけど3次会までは行っちゃいけないよって言っといて、と政治の話は行っちゃいけないよっていうのだけは念をしておいて
確かに、
うん、政治の話はマジしちゃダメ、ね、政治の話マジしちゃダメ。
そうですね、いい沖縄もいますね、
うん、そう、いい沖縄に会えて本当に良かった。それでなんか毎週毎週オープニングするからなぜかオープニングパーティーみたいのするから、
うん、
その沖縄もね毎週毎週来るの。ほんでなんか握手とかして、あ、おはようございますとか言って、こんばんはとか言って握手するじゃん。そしたらなんかフランスだからさ、30年もフランスにいたから、あのほっぺたにチュッチュッてしようとするのね。
おお。
でしてもらいたいから、はってこうやってやって、こうやってやって、あのほっぺたを差し出すと差し出すとなんかセクシャルハラスメントじゃないよって言ってチュッチュッてしてくれるの多分韓国でそれをやっちゃいけないって誰かに言われたんだと思うの。
うーん、
あー、
これはフランスの挨拶でセキュアシャルハラスメントじゃないよって言ってチュッチュッてやってくれて、それがちょっとウケて、
ウケる、
そんなこと思いませんからっつって
うーん、韓国ってハグはしないですか。
ハグするする。
あー、それはジェンダー関係なく、
ジェンダー、あー、仲が良かったらかな、
仲が良かった
ら、うん、じゃなかったらもうしない、触らない、触っちゃいけない、
あ
って感じかな。
うん、
まあ、そんな感じ、そんな感じな、なんかへんてこなグループ展だった。面白い。3週間ちょっと長かったけど、いい人たちとこう知り合えた、いい展示だったかな。
うんうん、うんうん、よかった。
こんな感じです。はい、
じゃあ夏と秋の展示
ファイティンです。本当にファイティン。
はい、じゃあ皆さん、しりとりです。
はい。
じゃあ過剰接客。
く。あ、癖の強い、癖の強い母親。
おお。綺麗にまとまりました。皆さんいかがだったでしょうか。
あれ、アジジは、
あ、私もそこそこそこ、
アジジ嫌で締めてください。
いや、ごめん、やり直してもらったからな。
いやー、本当に長かったね今回の収録は私お後がよろしいようで、
うんうん、
はい、
よろしくお願いします。
皆さん今日もありがとうございました。さよう
なら。はい、さようなら。